主の年2025年12月14日主日礼拝をただいまから始めます。礼拝を始めるにあたって皆さんで起立して主に賛美を捧げましょう。新聖歌86番御使いのたたえ歌うを皆さんで賛美しましょう。ください。それでは司会者がお祈りいたします。皆様も心を合わせてお祈りをお願いいたします。むさき馬小屋にあれしは誰ぞ、匠の子として生まれしは誰ぞ、ああそは神の御子イエス君なり、ああそは主の主君の君なり。天のお父様、このクリスマスを控えたこの週、あなたが私たちをここに集い合わせてくださり感謝いたします。あなたは2000年前、むさき 馬小屋にてその謙遜の鍵を尽くしてお生まれになりました。王の子として神の子としてお生まれになったにもかかわらず、馬小屋のその貧しい人が入ることのないところに入られ、そこであなたは生を受けられました。あなたは私たちに全てを捧げてくださり、私たちのために全てを備えていてくださる主です。全てを作られ、万物は目に見えないものから見えるものまで、その小さいものから大きいものまで、全宇宙を作られ、そしてそこの中に住む生命を全て宿らせ、その偉大なる力を私たちにお見せくださいました。私たちはそれを認めることができず、あなたに罪を犯し、他の偶像に走り、他の神々を拝み、あなたを怒りに導きました。しかしあなたがまた再びその罪をあがなうためにこの地上に来てくださり、その謙遜の限りを尽くして私たちを愛してくださり、そしてあなたの十字架につけられ、私たちを素晴らしい人生に導いてくださるように、全てを備えていてくださること感謝いたします。どうか人ではなくあなたを拝み、あなたに全てを捧げることができますように。そして全てあなたはその一瞬一瞬一人一人の人生に触れていてくださることを覚えて、全て今から今まで起きたこと、そして今起きていること、そしてこれから起きること、その一つ一つの瞬間瞬間にあなたは私たちを導いてくださり、全てのことはあなたから来ていることを覚えることができますように。私たちがちょっとしたことで怒ったり怒ったり慌てたり、そういう気持ちになることがありますけれども、全てはあなたが支配しておられますから、あなたに委ねる力をお与えください。主よ、この日をありがとうございます。この礼拝の日をありがとうございます。あなたがこの恵みの日、救いの日としてこの日を選んでくださり、私たちをここに集めてくださったことをありがとうございます。どうか一人一人が大きなお土産を持ってこの礼拝堂を出ることができますように、一人一人があなたの導き、あなたの恵みに触れて喜んで踊って帰ることができますように、あなたが今日の礼拝を導いてください。すべてあなたに委ねます。今日の日はありがとうございます。イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。はい、それでは引き続いて、主が教えてくださった主の祈りを皆さんでお祈りしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。ありがとうございます。それでは引き続いて子供賛美暗唱聖句、岡本先生お願いいたします。
はい、新しい曲ですね。今月の子供賛美、のぞみちゃんいいですか。はい、カホお願いします。あ、どうぞどうぞ出てください。はい、はい、去年の愛賛会で一度賛美しましたけども、覚えてる方は、はい、覚えてない方は覚えて、はい、2回繰り返します。誰も見たことがない、誰も見たことのないことが思って主を賛美しましょう。 では続けて久しぶりの子ども信仰問答です。はい、問い43に参りましたが覚えていますか？はい、けいちゃんは覚えてる。答えない。のぞみちゃんは覚えて、マスクの下でわからない。はい、信仰問答問い43ですが、問い41から振り返ります。41は、神様はシナイ山で、はい、しゅんくんも聞いてますか？ひらがなですよ。シナイ山で塔の戒めを与えてくださいました。問41は、ちなみに神様はシナイ山でいくつの戒めを与えましたかでした。いくつでしたか？はい、10ですね。塔の戒めを、まあ、だから実戒という言葉はね、聖書の中にはなくて、塔の戒めという言い方をしていましたが、そしてその問42は、第一の戒めは何だったかです。10あるんですよね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ですが、1です。1覚えてますか？大きな声で言ってみてください。はい、第一の戒めは、私以外に他の神、他の神があってはならないです。はい、これ塔の言葉ね、前あの礼拝でもやったので皆さん覚えていると思いますが、はい、笑みも目をそらします。はいはい、英語だったら分かりますか？ Ten Commandments。 はい、塔42は、第一の戒めはこれでしたよということです。 そして今日の問いは43です。この第一の戒めです。第一の戒めは私たちに何を教えていますか。あなたは私以外に他の神があってはならないって、まあ、分かるけれども一体何を教えているんでしょうか。何を教えているんですか、ヘイちゃん。何だと思いますか。3つ答えを用意しています。いいですか。答え、いやそれはよく分かりません。もう一つ、神様はたくさんいるということです。そして3つ目は、いやいや神様はいないということです。さあどれでしょうか。
誰もいない。
ケイちゃんに聞いてます。ケイちゃんに聞いてます。ケイちゃんに聞いてます。はい、ケイちゃんどうぞ。はい、2秒以内に答えてください。この中に答えはない。正解です。この中に答えはないです。本当の答えは私たちが神様を、はいはい、そこの2人いいですか、ちょっと聞いてます。私たちが神様を愛し、なんとかなんとかの神様だけをなんとかなんとかすることです。私たちは他のなんとかを拝んではなりませんです。はい、この丸の中を埋めてみてください。私たちは神様を愛する、愛す、愛する。で、何の神様をどうすることだと思いますか。4文字です。いやいや、あ、ひらがなです、ひらがなです、ひらがなです。ひらがなです。子供信仰問答です。簡単です。ほで始まります。ほ、はい、どうぞ。本当の神様だけを、はい、どうすることですか。よ、ひらがな4文字です。本当の神様だけをバカにすることです。違います。ないがしろにすることです。どうでもいいようにすることです。じゃあ何ですか。4文字です。ひらがな4文字、漢字だと2文字です。大人でわかる方いらっしゃいますか。漢字2文字、ひらがな4文字。もう本当の神様を愛して本当の神様をどうするんですか。今日皆さん何のために集まってますか。礼拝です。はい、私たちが神様を愛し本当の神様だけを礼拝することです。私たちは他の何とかを拝んでは、まあ、拝む礼拝ですね。他の何を拝んではいけないんですか。他の、漢字2文字でひらがな4文字、他の、いいよ大丈夫よ、はい、他の、まあ、神様、他の、まあ、神様がいっぱいいることは何ていうの。はいはい、どうぞ。まあ、偶像なんですけど、他の偶像がいっぱい、他の神の子、神々ね、はい、
あ、
はい、あ、まあ、偶像でもいいです。他の神々を拝んではなりませんです。はい、でそしてこの聖書がマタイの福音書の4章10節にあります。そして2人は今聖書を持っていないですが、聖書を開ける方、マタイの福音書4章10節を開いて、読んでください。子供スパイの方もね、な、あの、ここに聖書持ってきてくださいね。はい、ではマタイの福音書4章10節を、皆さんで声を合わせて読みましょう。いいですか。3、はい。
ここでイエスは言われた。たかれ、たかん、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ使いなさいと書いてある。
はい、主のみ、主にのみということがね、あのマタイの福音書に書かれているので、私たちはこの塔の戒めの最初の、第一の戒めから、私たちは、他の神、私たちは神様以外に他の神があってはいけないということから何を教えられるかというと、神様だけを愛して神様だけを礼拝するんですというところです。では問いの43を私がお読みするので、皆さんは答えを言ってみてください。問い、子ども信仰問答問い43です。第一の戒めは私たちに何を教えていますか。答え3、はい。
私たちが神様を愛し、本当の神様だけを礼拝することです。私たちは他の神を
拝んではなりません。
聖書箇所だけ言いましょう。3、はい、マタイの福音書4章10節。はい、子ども信仰問答終わります。
岡本先生ありがとうございました。それでは続いてメッセージに移ります。本日は市民クリスマス講師の森下先生がお見えになっております。御言葉を取り継いでいただきます。ありがとうございます。メッセージの聖書箇所を、お読みいたします。第二コリント人への手紙5章15節になります。第二コリント5章2017年の、聖書の361ページかな。はい、361ページになります。コリント人への手紙第二5章15節をお読みいたします。キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。今日はこの聖書箇所から来てくれてありがとうというテーマで森下先生からメッセージをいただきます。先生よろしくお願いいたします。おはようございます。よく聞こえるでしょうか。
聞こえます。
よく見えるでしょうか。
見えます。
イケメンだとわかるでしょうか。
わかります。
ちょっと首をひねってる方も。頭はハンサムです。12月になると思い出すことがあります。福岡で大学の教師をしていた時に学生を連れて施設訪問に行きます。今村聖母園という昔々隠れキリシタンの村だったところに大きな教会があって、その横に大きな老人ホームがあります。そこに行くと俳句や短歌が、ね、おじいちゃんおばあちゃん暇ですからねとも言えますが、ずらっと廊下に並んでいました。ある年こんな俳句を読みました。靴箱のガランドなり夏休み、お盆になって夏休みになって帰れる人は家に帰って、でもおばあちゃん今年は帰ってこんでと家に言われたか、もともとそんな家さえないのか、夏休みもずっと施設にいなければならない。萩原美代子さん、知らない人ですがそう書いてありました。名前が靴箱のガランドなり、職員も少ないんです。多分そのガランドなりという音、その言葉に彼女の寂しさがよく出てる、そんな感じがします。私たちが行くのはクリスマスです。学生さんたちが作った手作りのクリスマスカードを持って、そして上の方に上がっていきます。ウィーンガシャーンって閉まったらもう開かないようにできているドアをいくつも通っていきます。徘徊しないようにまあなってるんですね。では行きました。ある部屋に入ってクリスマスおめでとうございますと言ってそのカードを差し上げましたら、おばあちゃんが私の袖をギューッと握りまして、すごい力です。そして後ろ振り向いて、看護婦さん看護婦さん、私の枕元にまんじゅうあるけ、持ってきておくれ、この子にやるから。私は十分こんな頭のハゲ頭のおっさんでしたが、もうすでにこのおばあちゃんには私が孫に見えるんだわと思いました。どんなおまんじゅうがもらったか忘れましたけど、来てくれてありがとう、来てくれて嬉しい、 私のところに来てくれて、いくつもの関所を通って帰るところもないかもしれない私のところに来てくれてありがとうって思ったら、何でもええからこの子に一番ええものあげたい、ええものって枕元のおまんじゅうしかない、でもそれをくれよというね、もう忘れられません。山形県の出身の昭和の前半に活躍した童話作家に浜田博介という人がいます。私と同年ぐらい代ぐらいの人は多分知ってると思います。大抵国語の教科書に2年生か3年生ぐらい小学校のにありました泣いた赤鬼という有名な童話があります。どこの山だか分かりません。その山の崖のところに家が一軒建っておりました。熊が住んでるのでしょうか、木こりが住んでるのでしょうか、そうではありません。そこに鬼が住んでおりました。恐ろしいやつだと思うでしょう、でもそうではありません。他の鬼とは違っておりました。私は鬼と生まれてきたが、人のためには喜んで働きたいな、できることなら人間たちの仲間になって仲良く暮らしていきたいな、いつもそう思っていました。そして赤鬼は、これ赤鬼の赤だと言わなかった、赤鬼は家の前に建て札を建てました。心の優しい鬼の家です。どなたでもおいでください。おいしいお菓子がございます。お茶も沸かしてございます。生まれたら鬼だったんです。なんで鬼なん、俺生まれた、なんで鬼に生まれた、言いたいかもしれません。でも心の中には人と仲良くしたい、ええことしてあげたい、親切にしてあげたい、やっぱそういう思いが鬼の中にも。でもその裏にというか確信にあるのは、一緒に生きていく人が欲しいという思いかもしれません。麓から人々が登ってまいりました。そしてその立て札を見ました。何何、心の優しい鬼のうち、おいしいお菓子がある、お茶もある、いいな、入ろうかと一人が言いました。そうするともう一人、待て待て、これは鬼の罠かもしれないよ、俺たちを実は取って食おうということかもしれないぞ、怖い。それを見ていた赤鬼くんは逃げ始めたその人たちを追いかけました。そうじゃないんだ、誤解しないでくれ。人々は、ああ鬼が出たぞと言って、ますます突っ走って山の下に逃げて帰ってしまいました。赤鬼くんは腹が立ちまして、その自分で作った畳札を引っこ抜いてバケッと降りました。そこにやってきたのが青鬼くん。どうしたの赤鬼くん、そんなに荒れちゃって、って言うと、カクカクシカシカです、って言いましたら、青鬼くんが、それは困ったね、そうだ、いいこと思いついたよ、僕がこれから下の村に行って暴れるから、君は後からやってきて僕の頭をポカポカ殴れ、そうしたら村の人たちが君がいい鬼だと分かるだろう、そしたらきっと誤解が解けて仲良くなれるに違いない、じゃあ僕は先に行くよって言って、スタコラ彼は、青鬼くんは降りていきました。赤鬼くんは後から降りていって、そして青鬼くんを蹴ったり殴ったりして退治しました。品入りを通りに来まして、村の人たちは、あ、赤鬼くん、あの赤鬼はいい鬼なんだと思って、そして翌日から赤鬼くんの山の小屋に遊びに来るようになりました。それから赤鬼くんは楽しい楽しい毎日が始まりました。しばらくして赤鬼くんは青鬼くんのことをすっかり忘れていたのに思い出しました。どうしたるかな、元気かな、あの時手加減にして殴ったけどちょっと一発二発ほんまに入ったのがあったな、炭鉱部できてないかな、心配になりまして、今日はお休みです、張り紙をして青鬼くん家に訪ねていきました。すると青鬼くん家はホラー穴なんです。ホラー穴の前に戸がありまして、そこのところに張り紙がありました。こう書かれていました。赤鬼くん、人間たちとどこまでも仲良く暮らしていってください。僕はしばらく君にはお目にかかりません。このまま君とお付き合いをしていくなら、人間は君を疑うことになるでしょう。 それでは誠につまらない。そう考えて僕はこれから旅に出ることにしました。さようなら君、体を大事にしてください。どこまでも君の友達青鬼と書いてありました。赤鬼は何度もそれを読みました。涙を流して読みました。この最後のところが題名になって、泣いた赤鬼という題になっています。この話の中に2つのタイプの愛が出てきます。赤鬼くんの愛と青鬼くんの愛です。赤鬼くんが生まれたら鬼だったんです。愛されにくい、なんでやねんと思いますよ。なんで文句言うときだけ関西弁なんか分かりませんよ。愛したいんです、愛されたいんです。それ誰でも持ってる普通の欲求です。健康な欲求です。当然です。必要です。でもそれが達成されると、ね、青鬼くんのことすっかり忘れて楽しくなっちゃいました。青鬼くんとはの愛はそれとは違う愛です。それは赤鬼くんが幸せになるように、赤鬼くんが幸せになるためには自分のは孤独を引き受ける、そういう愛であったかもしれません。その人の最善を願う、そういう愛です。そのためには孤独と誤解も引き受けようという、そういう愛です。いつまでも君の友達、その青鬼くんの愛を持って赤鬼くんはやっと分かって泣いたんです。俺はバカやったって分かったんです。俺とレベルが違う、青鬼くんは泣いたんです。何度も何度もその手紙を泣きながら読んだんです。そうやって人は本当に愛が分かって変わるんです。私はミイラヤ湖の研究をして、ミイラヤ湖の紹介をするのが仕事ですが、ミイラヤ湖もそういう人でした。生きる目的、生きる場所、どう生きたらいいのか、何が信じられるものなのか、何が本当なのか。戦争終わった時に子供たちを戦争に送り出した小学校教師を7年間やった時に、やって日本が戦争に負けた時に、それらの価値観が全部ひっくり返された時に、何信じてた、私何した、本当に絶望して、本当に挫折して、もう私死んだ方がええわって思ったんです。自暴自棄になったんです。何も信じられんわと思ったんです。でも本当に信じられるものはないのかと同時に求めてたんです。その時にやってきたのが前川忠という人でした。彼も、彩子さんはその時に自暴自棄になって教師を辞めて、そして自殺未遂をしたりしてたんですが、結核になって脊椎カリエスになってという病気になるんですが、この前川忠も結核だったんです。自分の命があと5年ほどしかないかもしれないと分かってるのに、このひねくれた女を命がけで愛してくれたんです。前川忠が5年半本当に命がけで愛してくれて死んでいった。その時に彼が残してくれた遺書と、そして彼が最後にくれた誕生日祝いの手紙、それを何度も泣きながら彼女は読んで、どんな愛で愛してくれたかということは本当に分かったんです。そうやって彼女は変わっていく、そういう人でした。昨日もまあ似たような話をしたんですが、聖書をさっき読んでいただきました。第二コリント、自分のために生きる生き方、
自分のためにしか生きられない生き方をすることの寂しさと、本当はそこにある惨めさというものがあるだろうと思います。でもそこにそうではない生き方がある、そうではない生き方ができる命があるということを示して、そしてその命になって来てくださる方がいる、それがクリスマスの一つの意味だろう、そういうふうに思っています。私は岡山県小田郡矢掛町というところに生まれました。行ったことがある人、はい、なくてよかったです。いや別にあってもいいんですけど、すごい田舎に生まれました。隣に片山さんというお家がありました。私は森下家の次男なんですけど、片山さん家は3人女の子がいまして、由美ちゃん、恵子ちゃん、雅子ちゃんね、昭和らしい名前ですね。でその一番上の由美子ちゃんが私と一つ違いでした。もうねすごい可愛くてですね、すごい憎たらしくてですね、すごいすばしっこくですね、気に入らないと引っかいてきてですね、そしてギャーギャー泣いてですね、何とも手に負えない、そういう女の子でした。でも本当に一番近い、一番なんていうか幼なじみです。あの崖を飛び降りるとあの1メートルぐらいの、ね、石垣を飛び降りると片山さん家なんです。物心ついた時にはもういました。ところがこの由美ちゃんね、8歳の時に冬の夜でした、頭の中の血管が切れました。救急車が来ました。田舎の子供だった私はその時初めて救急車というものを見ました、というか聞きました。冬の夜の闇の中を金切り声を上げて救急車がやってくる、そして由美ちゃんを連れていく親たちがこそこそ言っている、何度も何度も実はあったんです。一回だけじゃなかったんですけど、何度も発作を起こして何度も頭の中切れたんでしょう。もう連れて行かれて帰ってこないかもしれないかもしれない、まだ10歳だった僕は布団の中に潜り込んで、怖い怖い怖いとしか思うことができませんでした。脳の中の血管、多分左側のですね、左側の方に血管切れまして血が出まして、でどうなるかというと、そうなると右側が不自由になります。右手右足、それから言葉が不自由になりました。それでそれまで普通の、まあ、子供でしたけども、言葉が不自由になると、まあ、計算も数も難しくなりますので、それから普通学級からいわゆる特殊学級に彼女は移りました。体そのものはなんとか保ったので、また学校に行けるぐらいには元気になったんですけども、そういう状況になりました。運動会で走ることももうできません。中学はスクールバスで通えましたからまだ良かったですが、高校になると、一応高校入ったんですけどちょっと遠いところだった。それで通いましたが大変でした。彼女には1年生の夏休みというものがありませんでした。高校1年生の夏休みになるかならないかで学校を退学しました。15歳、それで学校というものが彼女は終わりになりました。それから彼女の人生は家事手伝いだけの人生になっていきました。中学生の時、同じ格好をしています。当たり前ですけど、同じ普通の人と同じセーラー服を着て、同じように学校で勉強しました。同じようにはできませんけど、 なんか忘れられないんですが、あんまり余計な話をしてたらこの話の長くなっちゃいけないんですけど、ものすごく綺麗でした。14歳のゆみちゃん、廊下に立っていて、なんでか知らないけどたくさんの生徒がいるのに彼女と私しかいない、十字型になった廊下の真ん中で彼女と会いました。隣同士だからしょっちゅう会ってるんですけど、なんでか学校で会うと何か違うんですね。あ、こんな人だったのかと初めて見ました。彼女が私を見ました、私も彼女を見ました。もうその時に分かってました。もうその時に分かったと言ってもいいでしょう。彼女は私を愛してくれてました。私はそれほどでもありませんでしたけど、でもだんだんと彼女が高校途中で辞めて家で一生過ごし始めて、彼女がどう生きてるかだんだん見えてきて、何やってるか、左手だけで、左手だけでできる家事をやって、思わず家族7人の洗濯物を左手だけで干して、夕方になったら左手だけでそれを取り込んで、左手だけでそれを縁側で畳んで、右側左側妹が2人いて、妹たちのブラウスを畳むんです。右袖左袖、それで畳んでると風が吹いてきてバラバラとなるの、それをまた左手で押さえてまた最初から始めるんです。そうやって彼女はだんだんと忍耐ということを本当に知っている人になっていったように見えました。運動しないので運動できないので、だんだん二十歳が近くなった頃にはだんだんと、肥満してきました。仕方がないんですけど、でも彼女はでもって言っちゃいけません、本当に美しい人だったと私には見えました。もう泣き叫ばないんです、引っかいてこないんです。当たり前ですけど、お母さんが最近になって言いました。由美子は病気になってから死ぬまで泣いたことがありませんでした。なんでって思いました。どんなに言葉の不自由さがもどかしかったでしょう。言葉が不自由だと人は心も不自由だと思っちゃうんです。でも違うんです。それを私は彼女を通して本当に学ばされました。言葉と心は違う、計算能力と心は違う、反応できなくても心は生きてる、そういったことを彼女を通してたくさん学ばされました。普通の中学生の女の子と同じでした。ゆみちゃんの友達は親友はさっちゃん、さっちゃんと一緒に2人でスクールバスを待ちながら野球部で走り回ってる私を見ながら、さっちゃんがゆみちゃんに、よく中学生やってますね、ほらほらあんたの好きな人があそこで走ってるからいやいやね、ばっか言わないでよとかね、同じことをしてました。ちゃんとゆみちゃんも走ってるのは私です。私はそれが分かるのでライトフライが来るとわざとヘディングをしたり、曲芸のようにスライディングをして撮ったり、いろんなことをしておりました。ああ同じなんだということが分かりました。運動もできない、書道もできない、お茶もできない、文芸部は当然できない、絵も描けない。彼女がやったクラブ活動はお花でした。お花っていいんですよね、左手だけで切って左手だけで刺せるんです。しかもゆっくりやっても大丈夫。私は何にも彼女はできないと思ってたけど、中学の文化祭の時にそのお花の展示の部屋に行った時に、彼女の名前で他の子たちと何にも遜色のない萩の花が見事に咲いている、そのお花の作品を見た時にもう本当になんか嬉しくて嬉しくて、
もう学校中走り回ってもう宣伝したいぐらい嬉しくて、そういうことも覚えています。私は彼女を何とかしてあげたいという思いがいくらもありました。いくらもありましたけども、いくらも何もできませんでした。私は障害があるんです。大した障害じゃないんですけど、それ何かというと色が難しいという赤緑色弱、赤と緑が見分けにくいんです。これは見えますけど、幼稚園小学校中学校上がるたびになんか絵本みたいなものを開いて数字を読ませられます。28が読めなくて53が読めるのでお前はおかしい。多分この中にもこれぐらい人数いるか何人かおられるでしょう。そしたら親が言うんです。運転するのはやめろ、絵描きはダメだぞ、医者にはなってはいけないよ。そうやっていくつかの道が断たれました。医者にならずにどうしてやったらいいんだろうとゆみちゃんのためにと思う、そういう私はやっぱりずっといました。そういう中で私は最終的に出会ったのが見えない子だったと思います。苦難はある、でも苦難があるから死なんでもいい、苦難があるから不幸なわけじゃない、苦難があってもその中をどう生きて、その人生をどう考えて、苦難をどう受け止めてどう生きていけるかを語っている、はっきり語っている、むしろそれが苦難の中でこそ人生が幸いなのだと、豊かなのだということをはっきり語れる日本人のもしかしたら唯一の作家、それがミイラー子でした。ミイラー子をそうやって紹介すること、ミイラー子をもっと豊かに紹介すること、それが私の仕事になった、それをしてくれたのはユミちゃんだったかなとも思います。それだけじゃもちろんないと思いますけど、ちょっとゆっくりやりすぎる、まずいこれは。彼女は頭の中血管切れて13年後に21歳で手術をしました。すぐすればいいのにしなかったんです。すぐしない理由があるんです。頭蓋骨が大きくなるまで切るのは難しいです、切らない方がいいですとお医者さんが言ったので、お父さんは13年間待ったんです。13年の間にお父さんは家の近くの自分の田んぼに端っこに小屋を建てて、その中で牛を飼いました。小さい子牛を飼ってきて、それを大きくして売るんです。一頭売ったら何十万だか100万だか分かりませんが、そうやって娘のために手術費を貯めていきます。21歳で彼女は手術を受けました。14時間かかりました。14時間というのはその頃の最大限の手術時間でした。脳を触るのに麻酔14時間しては以上してはいけません。その頃は少なくとも14時間するともう二度と意識が戻らなくなります。その限界でした。こっちの耳からこっちの耳まで頭の上をメスが何か分かりませんけど走って、頭蓋骨を切って開いて、中の脳の血管、血が出てるところ、いろんなところを14時間かかって触ったんです。そういうことをすると、まあ手術そのものは別に失敗ではなかったんですけども、しばらく意識が戻りません。その年の多分 10月か11月ぐらいに手術をしたんですが、私は年末になって大学のお休みになって家に帰りました。親が言いました、ゆみちゃん帰っとるで、行ってみー、って親が言いました。でもな、達也、行っても何もわからんで、目は開いてるけど、うんもすんも言わ、見えてるんか聞こえてるんか何の反応もせんで、まあ行ってみー、行きました。本当にそんな様子でした。ご家族がみんな集まっていて、裸電球ぶら下がっていて、昔ゆみちゃんと遊んだ部屋でした。私が行ったのでお父さんが喜んでくださって、ゆみ子、誰が来てくれたか分かるかって聞きました。そしたら、たっちゃん、
ってゆみちゃんが言ったんです。で、家族、ご家族がびっくりしました。私はあんまりよく分かってませんでした。初めて言葉を発したんです。それがたっちゃん、私はちょうど23歳で、22歳の時に大学を終えて、日本中のいくつかのいいと言われる大学の大学院を受けて回って、全部落ちて、それから病気をして死にかけて、今晩息子さん越せるかどうか分かりませんよと親は言われて、もうなんかいろんなものがボロボロになった年でした。もうしんどくて、もう死んだらええのに思ったりした、そういう年でした。挫折ということ、それまであんまり知らなかったんですが、無理、限界、不可能、そういうことあるんだということをよく教えてもらったいい年でした。でもその年に初めて三浦綾子の詩を刈り峠というのを読んだんですけど、そういう年でした。その時にその由美ちゃんが僕を呼んでくれた、たっちゃんという声は、それから私の中に響き始めました。たっちゃん以外は何も言えません。その後も何ヶ月もうん以外何も言わなかったんです、彼女は。でもそのなんか命の瀬戸際みたいなところで、私も瀬戸際を通ってきた年でしたけども、呼んでくれた彼女の声が通ってくれてる、呼んでくれてる、たっちゃん来てくれてありがとうって彼女は言ってたでしょう。たっちゃんどう生きてる、そう問われてるような気もしました。その彼女の声が私の中のに問いとして、でも励ましとして響くようになりました。私はそれから大学院に行きました。それまで行ってた大学に大学院ができたんです。なんでか知らないけど春になってできたので、4月だっかに大学院の入試があったんです。そんなこと普通ないんですけど、それで恩情で入れてもらったんです。それで大学院生なので結構ある程度暇があるので勉強して彼女のリハビリを手伝いました。言葉の勉強を一緒にしました。テキストがあるんですよ。で、いろんな言葉をもう一回回復するためにいろんなことをするんですが、たっちゃんとかいてーとかね、そういう昔いっぱい使った単語は出やすいんです。ところがちょっと複雑な、今まであまり使わなかったような単語はなかなか出てきません。カブトムシが出てきました。私は虫取りたっちゃんだったので、カブトムシはよく使ってた言葉でしたが、ゆみちゃんはそうではないので、カブトムシが話せません。カルトルシになっちゃうんです。カブトムシ、カルトルシ何遍言ってもカブトムシが言えないんです。カブトムシ、カブトムシ、カルトルシ、カルトルシ、もうとうとう最後おかしくなって二人で大笑いをしました。つまりの言葉の能力と笑う心と違うんです、やっぱりね。なのでね、二人で大笑いをしたのを覚えてます。カルトルシってどんな虫なんでしょう。でもね、カルトルシの背中に乗ってなんか二人で飛んでるような楽しさもありました。二人で昔行ってた、一緒に通ってた幼稚園に散歩に行ったり、まあデートでしたね。彼女の車椅子をして行ったりしました。だんだんと私はそうしながら、この人と一緒に生きていこうと思うようになりました。もう大学の先生になるとかもうええわ、なんか研究するとかそんなのもうええわ、帰ってきて彼女と一緒に生きていこうというふうに心で決めました。誰にも言いませんでした。彼女は私を愛してくれてるの分かってる。でも幼なじみって素晴らしくて、でも残酷なんです。約束しないんです。語り合わないんです。告白もし合わないんです。私は家に帰ることにしました。大学院4年も行って辞めて帰ることにして、親に言いました。そして親が言いました、たつえお前の帰るとこありゃせんで、 見てみ、うちの家はほら、もう100年も経ってる、100年も経ってる家なんです。お前本持って帰るじゃろ、お前本持って帰ったらうちの家座が抜けるからお前帰りゃせんで、ちっちゃい家を建ててやるから待っとれというので家を建てることになりました。でも建てる土地がありません。その100年経ってるお家の裏に畑がありまして、斜めになった畑です。その畑はゆみちゃんのおばあちゃんの畑です。桃が植わってました。ゆみちゃんのおばあちゃんはパッちゃんが帰ってくるというので喜んで、その 桃畑の桃を全部切りました。そしてこの畑タッちゃんにあげるわ。でももらうと固定資産税じゃない、贈与税は何とかなるので売ってくれました。かなり広い畑なんですけど、10万円だか20万円だかで売ってくれました。でそれを平らに整地をしました。村中の人が出てきて一緒に整地をしてくれました。上にも下にも石垣を作らないといけません。それも一緒に村中の人が一緒にやってくれました。なんで俺が帰るというだけで村中の人たちがこんなにしてくれんといかんのって思いましたけど、みんな喜んでしてくれました。そして親が家を建ててくれまして、ちっちゃい家ですけど、いくら本を入れても絶対に座が抜けない家を作ってくれました。絶対抜けないのはなぜかというと、地球からそのまんまコンクリートを売ってるんです。一つの部屋だけね、そういう部屋を作ってくれました。それができました。私も帰ってそれをいろいろ手伝ってしました。でも私は挫折したんです。挫折というよりも何でしょう、裏切ったんです。怖くなって逃げたんです。それは介護するとか一人で経済を担うとか家のいろんなことを一人で全部するとか、そんなことが怖いわけじゃありません。ほんのちょっとしたことなんです。人の心って、嬉しいことがあったある日、私はそれをゆみちゃんに伝えたいと思いました。伝えようと思って話しかけようと思った時に分かったんです。彼女は分からない、これは分からない、どう説明しても彼女は多分分からない、こんなことが分からない、こんなことが多分一生彼女は分からないんだと思った時に怖いと思ったんです。これが分からない人と一生を共にするのかと思った時に怖いと思ったんです。もう家ができてるのに私は帰るのをやめました。もうちょっと勉強したいとかなんとか言って帰るのをやめました。心の中で言い訳を言いました。約束したわけじゃない、約束なんかどこにもない、だからこれは裏切りじゃないと心の中で自分で自分に言い訳を言いました。でも心の中は本当にざらついて苦しくて、初めて年末年始になっても家に帰省しませんでした。勉強するなどと言って彼女から年賀状が来ました。宛名書きは家族が書いたんでしょう。裏側に絵が書いてあって、多分それも自分で書いた絵じゃなくて、印刷してある絵に塗り絵をしてるんです。そしてその下に彼女の下手くそな字でこう書いてありました。リハビリ頑張ります。リハビリ頑張るから帰ってきてちょうだいって言ってるわけじゃありません。そんなこと言いません。でもそのリハビリ頑張りますを読んだとき、私の心の中で地獄の言葉が吹き出しました。もう愛さないでくれ。もう愛せないんだ。
もう愛せないからもう愛さないでくれってドストエフスキーは言いましたよ。地獄とはもう愛せないということだ。愛せてた、尊かった、大事だったはずのものをもう愛せないんだ、もう愛せなくなるということが、愛するものを失うということが人の地獄なんだと。その人が亡くなるとかじゃなくて、愛せなくなる私の心、それが地獄なんだとドストエフスキーは知ってました。私は野田内もありました。心が血だらけで野田内もありました。野田内もあっている自分にもう一人の自分が言いました。あんたも死んだら、もう人間じゃないでしょう、もう出血多量で死ぬとこでしょう、もう死んだら。自分で自分に言ってました。でもその時になんか知らないけど出会った人がいて、その人が、森下さんこれからうちの教会で三浦綾子さんの映画をするんですけど見に来ませんかって誘ってくれたんです。それで教会に初めて行ったんです。この街道の4分の1ぐらいの街道で行ったら、もう何者が来たかというようにもてなしてくれて、そこで求道したんです。1年ほど求道して、そこに静岡県から来た牧師が、特別伝道集会でルカの福音書、有名な親切なサマリア人というところを読んで説教してくれたんです。そんなもの何遍も読んだわ、何遍も聞いたわ知ってるわというところでした。でもその時にそのメッセンジャーはそのメッセージをした一番最後で、途中ですね、親切にしろとイエス様が言ってる、でもそうじゃなくて、この血だらけで出血多量で死にそうな人、これがあなたなのですよってメッセージされた時に本当に分かったんです。そうや、俺由美ちゃんを愛して生きていこうと思ってた人、死に親切にして生きていこうと思ってた人が人を愛して生きていくとは何なのかということを文学を通して考えようとしてた。でも何、お前自身が、俺自身が出血多量で死にそうやないか、このままだったら俺滅びるわ、心が、魂本当に滅びるわ、もう致命傷になってるやん、本当に分かりました。その時に本当に怖いって思いました。初めて誰かに助けを求めるとかそんなこと考えたことがない私でしたが、初めて助けてください、イエス様助けてください、神様助けてくださいって本当に叫びました。そうやって私はクリスチャンになりました。ちょうどその頃、求道している頃、もう家はできてるんです。村中の人がそうやってして建ててくれた家、由美ちゃんのおばあちゃんね、その家ができた時に、おめでとうございます、いい家ができましたねって言ってね、 お祝い持ってきたんです。それはその土地代としてうちが払った20万円だから、そのまんまお祝いに持ってくるんです。それが私のふるさとです。初めからくれるつもりなんです、ばっちゃんならあげるわ、それが立ってるんですよ。でも帰るのやめたんです。もうちょっと教会に行きたかったからです、それは本当。そしたらね、親ってね、もうなんて甘いんでしょう、まだおるんならもう一回大学院に行ったらって親が言ってくれたんで、もう一回大学院に行ったんです、別の種類の。それまで4年間フランス文学、今度は日本文学、もともと日本文学をやってたんですけど、それで行ったんです。それでその大学院、日本文学の大学院の1年目の時に洗礼を受けたんです。2年目になった時に
西日本に大きな台風来たんです。1991年9月なんか調べればすぐ分かります。私が住んでた町の電信柱がダーッと倒れました。道をもう車でも走れない状態になりました。それが岡山県にも行きまして、そしてうちの100年経ってた家の屋根が何百メートルも吹っ飛びました。親が言ってきました。たせえお前の帰るとこはありゃせんで、お前のために建てた家にわしら住まんといかんから。それで私は帰らなくてよくなりました。神様って何でもできるんです。多分100年、この100年の間にあんな台風が来たのはその1回だけです。そして私はそれから紹介された福岡女学院大学、初めてそれ応募して、それが通って大学の先生になりました。大学の先生で簡単になれないんです。一つしかポストないのに20人も30人も募集するんです。私が受けて落ちた大学院の卒業した人、現役で大学の先生してる人、本を何冊も書いてる人、そんな人も来るんです。なのに神様ってすごいんです。そんなの蹴散らして何でもない私が通るように、神様って何でもできるんです。私は大学の先生になりました。それで私を教会に導いてくれた人と結婚しました。由美ちゃんはそれを聞いて何て思ったか、もちろん分かりません。でも彼女は泣かなかったと思う。泣かないんです。由美ちゃんのお父さんはそれを聞いて、もちろん由美子がたっちゃんのことを好きなの知ってますよ、恨み事でも言いに来ればいいのに、由美ちゃんのお父さんはめでたいなそれは、しかもたっちゃん大学の先生になったんでな、この村から大学の先生になった人なんか出てきたことないわ、そらめでたいわ、お祝いを持っていかんといかんな、お祝いなんか持ってくるなよ思うんですけど、ふるさとってそういうとこなんです。そして私は子供が女の子女の子女の子女の子、その女の子たちを実家に帰らせて夏休みを過ごさせました。隣の由美ちゃん家を世話にもなりました。由美ちゃんはその私の娘たちを可愛がってくれました。私が先に結婚して、それから兄が結婚しました。由美ちゃんはもう30代半ばになってました。40が近かったでしょうか。兄のが結婚した相手は中国人でした。男の子は生まれました。由美ちゃんはその頃お父さんが由美ちゃんのためにウコッケイという珍しい鶏を飼ってくれてました。ウコッケイというのはカラスの骨の鶏で書きます。骨まで真っ黒、卵はピンク色、それが体にすごいというのである時期流行ったんです。それを卵を取りに行くのが由美ちゃんの仕事です。5つ6つ取れるんです1日に。それを取ったら帰りがけに私の家に寄って、私はもういませんよ、家に寄って、そしてその兄の奥さん中国人と、その産んだ赤ん坊ひろのりくんというんですが、そのために一つはおっぱい用、一つはお母さんの体用、二つ卵を置いていってくれるんです。そしてその赤ん坊を見て可愛がってくれて、また帰っていくんです。中国人も中国人ですから大して日本語できないんです。由美ちゃんも大して日本語できないんです。でもそれ見てた大して何にも感動しないタイプの私の親父がある時電話してきて、それを本当に感動的に語ってくれました。私それ聞きながら本当に涙が溢れそうでした。由美ちゃんもう結婚することもない、子供を産むこともない、ある意味では自分を裏切ったたっちゃんのお兄ちゃんが結婚して子供ができて、なんでそれに自分の卵をやらないかんの、私なら思いますよ。でもそうじゃない、中国から来てくれてありがとう、お嫁さんに赤ちゃん産んでくれてありがとう、 赤ちゃん生まれてくれてありがとう、私が持ってるいいものなんかあげたい、あげたい、あげたい、そんな心で由美ちゃんは生きてるんだということが本当に分かりました。それから40代になって由美ちゃんの頭の中にまた血が出始めました。小さなバラの花がいくつも頭の中に咲きました。バラの花が咲くとバラに水をやらないといけないので頭の中に水も溜めました。今までなかった障害がまた出始めました。嚥下障害だったり首が曲がったりいろんなことが起き始めました。病院に入りました。私はもう旭川にいて時々岡山に帰って岡山県で講演をしたりするので、その時に由美ちゃんのお父さんの車で彼女の病院にお見舞いに行きました。リハビリテーション病院でした。お父さんも本当にすごい人でした。昔のカローラに乗ってました。何年乗ってるの、何千回この道を通って倉敷中央病院とその横にあるリハビリテーション病院に何回通ったんと思いました。由美ちゃんのお父さんも20代の時から腎臓病だったんです。自分の体の心配しろよというそういう人でしたが、本当に娘のために生きた人でした。一緒に車に乗って行きながら私が気まぐれに送ったカニの礼を何遍も何遍もお父さんは言いました。そして私のところの子供が元気に育ってるのを本当に喜んでくれました。リハビリテーション病院に行きました。その日リハビリテーション病院の院長先生がこんなところの上に前に立って、そしてその階のおじいちゃんおばあちゃんたちが3メートルほど歩いて見せて、そしてここまでたどり着いたら先生がよく頑張ったねって褒めてくれるという、そういうなんか儀式のある日でした。由美ちゃんもやりました。でもその10人ぐらいのその日歩いて見せた人の中で飛び抜けて、彼女は若くて飛び抜けて歩き方が悪くて飛び抜けて歩く時間がたくさんかかりました。すぐにまた車椅子に座りました。首が曲がってるんです。前に曲がって上に上がらないんです。なんでごめんなさいしてる、ゆみちゃん今日はなんでごめんなさいしてるとしか見えない、そういう首でした。そして嚥下障害もあるからかよだれが垂れるんです。それはお父さんがたっちゃんが来てくれてるのによだれがずっと垂れるからかわいそうだから、それをしきりに拭いてあげてました。そしてお父さんが言いました。由美子、誰が来てくれたかわかるか、もう20年以上前のことを片山家みんな覚えてるんです。たっちゃんってあの叫んだその日のことをみんな片山家はもう、片山家の何て言うんでしょう、神話の部類なんです。お父さんもちろんそれは分かってて当然です。でも由美ちゃんはもう私の名前を言うことはできませんでした。でも言うことはできないけどにっこり笑ったんです。分かってる、言葉はもう使えないけどその笑顔がたっちゃん来てくれてありがとうって言ってました。言えないのでお父さんが代わりにたっちゃん今日は来てくれてありがとうって言ってくださいました。そしてお母さんが娘の顔を覗き込みながら今日は一番嬉しい日だったねって言いました。そしたら由美ちゃんが恥ずかしそうににっこり笑いました。リハビリテーション病院って素晴らしいんです。また治ったんです。首がまっすぐになったんです。喋れるようにまたなるんです。そして家に帰りました。でもまた40代のしまい頃になってまた悪くなりました。今度はもうダメでした。もう本当に喋れなくなりました。もうリハビリテーション病院にも入れません。町の総合病院の3階の個室に入って植物人間になりました。遷延性意識障害というのが正しい名称です。私は田舎に帰るたびに駅で降りて駅の隣にある病院に行って由美ちゃんのところを訪ねて由美ちゃんの足をマッサージしました。もうかなりパンパンに腫れてきました。 指と指の間を掃除しました。爪を切りました。強くマッサージすると痛そうな感じがあって、あ、分かるんだと分かりました。それ以外何にも反応がありませんでした。でも遷延性意識障害の専門のお医者さんが書いた本があります。分かってないのはわしらの方という名著のブリーデンス。分かるんです、聞こえるんです。分かってないのはわしらの方、聞こえてないのはわしらの方、聞こえてるんです、分かってるんです。そうなんです。だから私が言ってる時に妹さんが発見したんです。ね、笑ってる。お母さんがまた覗き込んで、は、笑ってる。それが彼女も聞こえるから頑張ったんでしょう。本当ににっこり笑ったんで、それを3人で覗き込んで、あ、笑ってる笑ってると言うと、ますます笑ったんです。でもそれが彼女の笑った最後でした。それからあと何年か笑うことも一度も見ることはありません。でもやっぱりそうやって笑いながら、たっちゃん来てくれてありがとうって、間違いなく分かってただろうと思います。それから数年経って、もうだいぶ前になりましたよ、もう7年8年前かな、彼女は亡くなりました。2月26日でした。私は北海道の滝川というところで、こんな風にして日曜日でした、説教して、そして午後に2月26日なので塩刈峠の記念日が近いので、塩刈峠の講演会をして、滝川駅で夕方旭川行きの特急列車を待ってました。6番ホームでした。そしたら携帯が鳴りまして、出ましたら、見たら兄の名前なんですね。で、何かなと思って出たら、兄じゃないんです、兄の3人の子供の一番下のちょっと障害のある娘なんです。そのメイが、たてえおじさん、ユミちゃん死んだで、ガチャ兄も私に電話したくなかったんでしょう。それから私は4日して帰りました。すぐに帰れなかったんです、いろんな仕事があって。弔問に来ました。彼女のお骨と彼女の写真とがありました。お母さんが出てくださって、たっちゃん、たっちゃんが30年前に買ってくれたお人形あったよねって言われて初めて思い出したんです。おうち人形という結構有名な綺麗な漆塗りの2体だけのひな人形のような人形あるんです。それをね、私は買ってみたくて買って、誰にあげようかなと考えて、あ、ゆみちゃんがちょうどいいわとゆみちゃんにあげたという、そういうろくでもない人間です。それを由美子は、たっちゃんがくれたあの人形をずっと大事にしてたので、おかんの中に入れてやりました。たっちゃん、長いことありがとうってお母さん言ってくださいました。その由美ちゃんの骨と箱と由美ちゃんの写真を見ていた私は泣きませんでした。ところがその向こうに、ユミちゃんのお父さんの写真、お父さんも4年前に死んだんです、その2年前に死んだおばあちゃんの写真、そのずっと前に死んだおじいちゃんの写真、もう写真がいっぱい。それ見た時に、お父さんのこと、おばあちゃんのこと、ユミちゃんのこと、その写真見ているうちに、私の中から吹き出してきた。それが今日の聖書の言葉と同じなんですが、この人たちは自分のために生きるなんて考えたことのない人たちだった。そしてね、その3人が写真のくせに、もうみんな死んじゃって写真になってるくせに、3人声を揃えて私に言ったんです。たっちゃん来てくれてありがとうって、私の中から本当に吹き出しました。 それから号泣しました。本当に泣きました。人間ってあんなに泣けるもんかと、もう信じられないほど泣きました。30分も泣き続けました。涙があふれ続けました。涙って枯れないんだわ、こんなに出るんだわ、なんぼでも出るんだわって。分かりました。30分経って兄が、達也ご飯ができたって帰ってここにいて言いに来たので終わったんですけど、あのままだったらいつまで泣いたのか分かります。私に語りかけられたものがありました。お前どうやって生きてきた、お前どうやって生きてきた、クリスチャンになって大学の先生になって未来校を偉そうに喋って日本中回って先生先生と呼ばれて、ええ仕事をしてきたと思ってるやろ、でもお前自分のために生きてきただろう、自分のために日本中走り回って話してたお前じゃなかったか、私は砕かれました。クリスマスは砕かれるためにある日です。そしてね、砕かれることよりも幸せなことはないんです。私はこの話をしながら、話しながらまた思い出して泣くしかなくなって、砕かれるしかなくなっていきます。でも砕かれるということは、そこに砕かれてるから、そこにまたそれとは違う生き方ができる命としてイエス様来てくださいって言うしかなくなって、そのイエス様が来てくださるのがクリスマスです。何のためにイエス様が生まれてくれたん、楽しいクリスマス会をするために、その口実のために生まれたん、そんなふうにはもちろんクリスチャンは思わないでしょう。いろんな意味があるでしょう、いろんな解説もあるでしょう。でも私は今日皆さんにお話しするのは、自分のためにしか生きられない私がいないかと問われなければならないのがクリスマスです。それは私が自分のためにしか生きられないとき、私は恐れる私でした。聖書を初めて読んで読んで読み進めていくときに、ヨハネの手紙まで行ったときに、愛には恐れがないと書いてあるところに来たときに、私は殴られました。愛には恐れがない、全く愛は恐れを締め出します、恐れる愛は本物じゃありませんと書いてありました。俺の愛は本物じゃなかったんだ、インチキだった、愛だと思ってたけどインチキだったんだぞお前の愛は。聖書って怖いことがいっぱい書いてあります。でもそうやって殴られて砕かれて、でもじゃあ本物の愛を私は欲しいです、本当に愛することの幸せを私は知りませんでした、本当に愛することの幸せのを私に教えてくださいと言えるものになるのは、それは聖書が私を砕いてくれるからです。もう失敗してます、もう最後の話はしないといけないんで、ゆみちゃんが死んでそれで終わりじゃないんです。7年も経って、去年だったでしょうか、田舎に帰ってまたゆみちゃん家を訪ねてお母さんにご挨拶をしたら、お母さんが、たっちゃんまた訪ねてくれてありがとう、最近見つけたモーロがあるんだけど見てくれるっていうので、私は上に上がりました。ゆみちゃんが使ってた部屋に入りました。まだ彼女のタンスがありました。そのタンスの引き出しをお母さんが開けました。その中からお母さんはノートを取り出しました。普通のキャンパスとか書いてある普通のノートです。それ彼女のリハビリ用のノートなんです。字書いたり算数足し算したりするためのノートなんです。 何冊目かそんなことも分かりません。でもお母さんがそのノートのあちこちを開いて見せてくれました。多分ランダムに開いたんだと思いますけど、そしたらそこにいろんなことが書いてあるんですけど、そこに森下達也、森下達也、森下達也、森下達也、全部のページにじゃないです、でもあっちこっちあっちこっちあっちこっちに私の名前が書いてあるんです。どんな時に書いた？そのノートは多分最近のノートだろうとは思いますけど、比較的このノート何冊ある？何歳の時からこれやってるん？私がいなくなった時も、私が結婚した時も、私が北海道かなんか行っちゃってもう帰ってこんかもと思った時も、多分子供連れて帰ってきた時も、病状が悪くなった時も、いろんな時に、いろんな時、いろんな時にずっと森下達也と書き続けてくれた人がここにいる、その証拠がある。彼女が52歳で亡くなりましたけど、一生私の名前を書き続けてくれてた人なんだと分かったんです。どんな時にも変わらず私の名前を書きながら、それは私のために祈ってると同じです。私のことを本当に祈り心を持って愛してくれた証拠です。いつも私のことを思っててくれた証拠です。私はまた砕かれました。お前は勝手なだった、聞いてないのはわしらの方ってお前のことや、分かってないのはわしらの方ってお前のことやんで、本当に分かりました。彼女が私のふるさとです。おばあちゃんもお父さんも全部ですけど、この話皆さんも分かってくださったので理屈を言う必要はないと思いますけど、ここに神様の愛が透けて見えたでしょ。イエス様ってどんな方か見えたでしょ。イエス様もリハビリ帳を持って毎日毎日皆さんの名前を書いてくださる方だと分かったでしょ。誰のリハビリ？イエス様がリハビリ、私たち自身のリハビリ、魂のリハビリせないかん私たち、そのリハビリ帳に私たちの名前を毎日毎日書いて、毎日毎日私たちを50年でも60年でも100年でも呼び続けてくださる方がおられる。それが神様です。聞いてるでしょうか、聞こえてるでしょうか、その声を聞いて答えてるでしょうか、答えられてるでしょうか。その愛に涙して砕かれて感謝をできてるでしょうか。砕かれてそこに戻って、その声に抱きしめられてください。そしたら今までとは違う生き方のできる命が私たちに入ります。そしたらありがとうが、ありがとうが、来てくれてありがとう、僕の人生にこんな不幸までも来てくれてありがとう、こんな難しい問題までも来てくれてありがとう一人一人が来てくれてありがとう、出会えてくれてありがとう、あなたが生まれてくれてありがとう、だから私が持っている一番いいものを皆さんにあげたい、皆さんにあげたい、あなたにあげたい、何でもあげたい、お前る私に変えてくださる、それがイエス様ですよ。何でもあげたい、あなたのためには毎日毎日あなたの名前を呼んで、あなたのを抱きしめている私はあなたのために何でもあげたい私だよ。 そのことを皆さんもちろんご存知でしょう。そのように私たちも生きられるように変えてください。この今日の聖書の言葉にもそう書いてあります。ごめんなさい、めちゃくちゃ喋りました。失礼しました。お祈りします。恵み深い神様、こうして初めて来させていただいた教会でこんなめちゃくちゃなことをしましたが、でもあなたが私を通して語ってくださった真理があるということを信じます。お一人お一人が本当に良い心で受け止めて捉えてくださったことを信じます。ありがとうございます。あなたの生き方ができる命を私にください。そんなクリスマスでありますように、皆によって祈ります。ね、申し訳ありませんでした。
森田先生ありがとうございました。本当にイエス様ないというふうに一言で言っても何も知らないんだなっていうことを感じました。はい、それでは、ただいまのメッセージへの応答の気持ちも込めて主に賛美を捧げましょう。新聖歌340番、救い主イエスと
Oh, my God.
ございました。それでは、献金の時を持ちたいと思います。献金は講師料や参加費やそういうものではございません。信仰のない方はそのまま、お回しください。今日の、献金は天野姉妹にお願いいたします。はい、お願いします。
様、あなたの皆を賛美いたします。今日は森下先生来てくださってありがとうございました。本当にイエス様、私たちのここへ来てくださってありがとうございました。本当に、私は、自分のこととかいろんな障害のこととか少し関わっていますが、本当に分かっていないのは自分だっていうことを今日またしっかりと覚えることができました。感謝いたします。本当に、あなたのことを森下先生のこの人生を通して本当に目の前に見せてくださったこと、本当にありがとうございます。来週はクリスマス礼拝その時でありますけれども、本当にこのタイミングであなたのことをもう一度しっかり味わうことができましてありがとうございます。ただいまは、日々いただいているものをお返しいたしましたが、どうぞ清めてあなたの御用のために用いてください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。それでは礼拝を閉じにあたって皆さんでご起立して唱詠を賛美しましょう。新聖歌62番天津御民もを賛美しましょう。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。 ご着席ください。